こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きして、望む生き方、働き方へとシフトするためのヒントを伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは都市鉱山発掘家の赤木光弘さんです。赤木さんはですね、まずですね、都市鉱山発掘家って何って初めて聞いた人もいるんじゃないかと思うんですが、それもそのはず、これは完全な造語ですって聞いたことがなくても驚かないでください。内容としてはですね、都市に埋もれている宝物を発掘して、世の中に再び送り出すっていうようなお仕事だと思っていただければと思います。この赤木さんですけれども、私ある勉強会でお会いしたんですけども、お話が本当にとても面白くて、人柄も素晴らしい方で、ぜひご紹介したいと思って今日はゲストにいらしていただくことになりました。赤木さんは大学時代からですね、すでに月に30万を超える、お金を稼いでいたということなんですけども、そこからまあ会社員になり、その後起業、起業はですね、古物商として起業されるんですけど、起業され、ここまではですね、順調な感じですけども、そこでですね、古物商ということで大きなお金が入りようになった時に資金調達というのが発生したらしいんですけども、その過程でですね、反社会勢力の方々からの干渉を受けるというようなちょっと状況になってしまい、一時は生命の危険を感じたそうです。でもそこから見事ですね、復活されて、復活して始めたお仕事が不良品の回収だったそうなんですけども、それをされている中でここに宝物がたくさんあるということに気づかれて、そこからまた財を築いていったという、非常にですね、ユニークな、キャリアをお持ちの方なので、これからこの後お招きしてお話を伺っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。ではまず、今日もこの曲でエネルギーチャージしていきましょう。東野桜子さんでフライハイ。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速、赤木光弘さんをお招きしたいと思います。赤木さん、今日どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先ほどですね、ちょっと、皆さんには簡単にご紹介させていただいたんですけども、キャリアインタビューということで、大体はですね、大学とか、まあ、学校卒業されるときに就職活動をするようなところからお話がスタートすることが多いんですが、はい、先ほどちょっとお話を伺ったら、すでにもう大学時代から月に30万を超える、お金を稼いでいらしたということで、はい、まあ、それはもう全く見事なキャリアですので、そこからもうお話を伺っていければと思います。
はい、
はい、まずどういうきっかけでそのお仕事を、そんな高額を稼ぐお仕事に就かれたんですか？
あれですね、印象、まあ、要はメーカーさんの、商品をスーパーの、なんていうんですかね、棚っていうんですかね、そういうところに、棚の場所を確保するみたいな、そういうお仕事をすること、まあ大学生の時だったんですけど、
アルバイトで、
アルバイト の探している時に、まあ、高校の時の先輩から、こういう仕事あるけどやってみるかっていうことで、まあ、僕はアルバイトのつもりだったんですけど、まあ、稼いでたのは普通の社員みたいな感じの。
そうですよね、
はい、
今そういうアルバイトないと思うんですけどそれ社員の仕事じゃないかみたいな感じですが、そういうお仕事をされることになったと、
はい、
でも大学では何勉強されたの？
大学は政治経済学部だったんですけど、
別に商学部とかではなく
全然関係なかったですね。はい、
でもアルバイトしようと思ったら、はい、そういう話があったので、はい、やってみましたと。
はい、
で具体的にはそれでも大学も行ってるんですよね？
大学行ってますけど、でも結構バイトがメインだったみたいな。
毎日やるみたいな感じですか？
そうですね、毎日に近かったですね。
あ、そうですか。
はい、
具体的にはここに行きなさいとか言われるんですか？それすらも自分で開拓するんですか？
いや、一応エリアがあって、ここにこの地域にはスーパーが、まあ、何十店舗あるから、ここでこうどういう風に設計するか自分で考えてやってねみたいな。
まさに営業。
営業なんです。
足で稼ぐやつですね。最近コマーシャルでやっている、はい、It's Old 営業という
。そうですね。ジャパニーズオールドスタイル。
オールドスタイルの営業を大学生でやっていた、
は
い、
ました。
でも売り上げすごいですよね。
そうですね、結構やっぱり、まあ、最初からパッパとはできないんですけど、やっぱり何回も通ってるうちに担当者さんと仲良くなって、じゃあこの、まあ、僕その時はもうカゴメの6畳長尾姫とかいいんですかねまずいですね。
いや、でも遠い昔の話な
ので、昔の話なんで、6畳麦茶っていうですね、なんかそういう麦茶が出た時だったんですよ。で今は多分カゴメさんじゃないのかな、なんか違うところにブランドチェンジしてるらしいんですけど、そんなのを一生懸命置いてくださいってやってました。
それはやっぱり日産して仲良くなると置いてくれるものなんですか？
一応もう最初の段階でこういうのが出ましたからですね、じゃあ一つのところには置くよみたいな感じなんですけど、それを広げるっていうこと
はもういかに仲良くなるか、
そうですそうです
、すごい本当にオールドスタイルなんです。だからそれがでも得意だったってことですもんね。
得意だったというか、まあ、その時はもう本当にお金が欲しかったっていうだけだったんですけどね、うん、稼げる仕事なんかないかなって一生懸命探していたところにそういうお話いただいて、
でもきっと誰でもね、そうやって仲良くなって広げられるわけじゃなかったんだなと思うんですけど、人とお話ししたり、そういう、まあ、知らない人ですよね、行った時、
はい、
知らない人に話しかけるとか話をしていくのは全然大丈夫
なんです。そうですね、それは全然苦じゃなかったんですね。
あ、そういうのを高校までの間に培ってたんですかね。やっぱ人とのコミュニケーションが結構得意だったなという自覚がおありだったんですか？
得意だった自覚はそんなないんですけど、ちょっとこうなんか人のこう気持ちを察するみたいな、そういうこう気を使うことはよくやっていたかなっていう、今でいう空気を読むみたいなのはよく感じやすいタイプ だったと思います。
それはちっちゃい時から、
ちっちゃい時から、そうですね、
はい、じゃあもうその知らず知らずというか鍛錬を積んでいた空気を読んで、あ、今こうやって思ってるのかなって思ったら、ね、何か声をかけるみたいなことをされてたんです。配慮するみたいな。
そうですね、だからそのバイトの時 の、 その、まあ、スーパーの接待者さんなんかが行った時にこうどんな雰囲気かっていうのはやっぱりちょっと分かるので、うん、そこでこう入り方を
変える
どうするかっていうのはやっぱりやってましたかね。
それはコミュニケーション上手ですよね。
そうですね、だから、まあ、あの向いてるか向いてないかで言ったら多分向いてたんで、あの結構一生懸命できたっていうのは、はい、
なんか人とラポールを築くのがお上手なのかなとは。なんか私も普段接していて本当にあのおかげさんで気持ちのいい方で、多分人をすごく不快にさせない、どんな人も不快させない人じゃないかなって思ってるんですけど、なんかそれがやっぱり大学生の頃からそうだったんですよね、きっとね。
そうですね、その変わってないと思うので
、ね、じゃあその月30万超えってこれ大学何年生の時に達成してるんですか。
多分大学1年終わりぐらい、
終わりぐらい、そこから4年間、
そうですね、
ずっと同じところで、
いや途中いろんなことやったりするんです、まあ、一応その、 あのバイトなんですけど契約社員的なところがあるんですよ、はい、なので一応ある期間、半年なら半年とかって言って一回来ていると、あのまた違うブランドのものやったりとか、また継続でやってくれとかっていう感じなので、ちょっと間空いたりもあったんですけど、まあ、一応4年間はやってましたかね。
すごいです、はい、大学も行っていたんですね
一応はいあのどっちが本メインだったかちょっと分からないんですけど、はい、あの一応大学も行ってました。
大学は、はい、あの特に単位も落とさず4年で、
あのそうですね、友達にすごく恵まれてですね、
はい、
友達の協力のもと、
は
い、きちっと卒業できました。
当時はね、はい、大便みたいなものも、ね、はい、聞く時代でしたから、はい、今やちょっと徹底管理されているようなの で、
今
は全然難しいと思いますが、はい、じゃあお友達が大便をしてくれたり、
はい、
ノート化してくれたり、
そうです、
はい、で試験は受けに行って、はい、通るみたいな。卒論はあったんですか。
卒論ありましたね。なぜかわかんないですけど、フランス革命かなんかについてのそこを卒論を書いてますね。
それ選んだんですね、自分で。
なんで選んだんでしょう、はい、今思い出しましたけど。
興味があったんですか。
興味があったのか、多分なんかちょっとお世話になってたゼミの先生が、はい、あのそういうテーマのなんか本書かれてたか何かで、はい、それで多分それをテーマにしたんだと思うんですよね。
でも無事卒論も通り卒業されてましたので、卒業されてからは最初どんなお仕事をされたんですか。
卒業してからはですね、なんていうんですかね、イベントの制作会社というか、なんていうんでしょうね、わかりやすいところで言うと、例えばモーターショー、東京モーターショーとかあるじゃないですか、はいはい、あれの、ブースの設計からあの運営までを一括で受けようみたいな。銀座の和光とかデパートあるじゃないですか、はいはい、ああいうとこのショーウィンドウいうのとかにも、ね、はい、あれのショーウィンドウを担当してる会社みたいな、なんかそういうなんかこう空間デザインみたいなの、
はい、
か
っこいいじゃない
ですか。そういう会社に行きました。
私もあの銀座の和光で作業してる人見たことありますけど、はい、夜になるとやりますよね。
あれ僕がいた会社です
中にいたかもしれない。
いました
ね。そこでやってらっしゃる方見えますよね。
あのそこデザインする人と全部一括でやってる会社なんですけど、はい、僕はそこの営業部だったんですけど、
はい、
あのそういうことやってました。
その会社にはどうしてそこ選ばれたんですか。
ですね、多分なんかそういうこうちょっと人の過ごしやすい場所というか、そういうものを作りたいみたいなことを大学生の時一生懸命考えて、で多分そういうところを探して、なんか広告代理店とか、あとそういうなんか、まあ、ちょっとマスコミじゃないけど何かこうイベント的なデザイン的なところに関わることがしたかったっていう。
あ、そうなんですか。それっていつ頃から思ってたんですか。だってバリバリ営業マンとして で過ごしてたんです
か。バリバリ営業マンとして来て過ごしてましたね。だからなんかその反動か何か分かんないんですけどちょっとそういうことも見てみたいなって
。営業はいいかなみたいな、まあ、だって入社して3年経ったみたいな感じですよね。大学卒業の頃に
完全にそう
です、ね、一通り営業をやってみましたけど、はい、でなんとなく営業ってこういうものだなって分かってきて、はいはい、ちょっとでもずっとやるのは違うかなみたいな感じ。
あ、多分そんな感じだったんでしょうね。
すごいですよね。一回だから一通り経験して就職の時にちゃんと職業を選んでる学生ってあんまりいないと思いますけど、
はい、
じゃあそこでじゃあもうなんか空間イベントみたいなものを、
ね、
興味があってまあ、希望通りのところに入られたってこと、
はい、
はい、じゃあそういう希望通りの、社会人スタートって言っていいのかな。そのでもあまりにも月30万稼いでた時もすでに社会人スタートのようですけれども、まあ、大学を卒業して会社にスタートという意味では、はい、まあ、順調なスタートを切られた高木さんが、ではその後どんな風にキャリアも編成していかれたのか、2曲目を聞いてから伺っていきたいと思います。帯吉幸さんで愛と勇気と魔法石。
このまま時間が止まるよ。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほどですね、思ってた通りの海田さんね、就職されたということで、はい、そこではじゃあ楽しくそのお仕事を。
そうですね、でもまあちょっと今でいうちょっともうブラック企業的なあのものすごいやっぱりこう仕事量の会社だったんですよね、はい、だからもう本当にあの休みなくというか朝から中まで働くような感じでやってましたね、
まあ、当時はね、なんか24時間働けますかとか言って、なんとなくそれがいいことのような感じで風潮的にはありましたからね、はい、じゃあすごくお仕事されてて、なんかそれで感じられたこととかが終わりだったんですかね。
で、一応この会社に入って、まあ、すごい忙しく過ごしてたんですけど、ちょうどねバブルが終わったぐらいなんですよ。終わってもちょっとしたぐらいですかね。でそうするとこういうそういう業界ってやっぱり広告費が削られていくじゃないですか。最初に景気が悪くなっていくと、でやっぱりショーウィンドウだったりとかそういうイベントだったりとかの予算がどんどん削減されていく時代で、でまあ会社として非常に傾いてしまったんですよ。でだからね、この会社でまあ、ものすごい忙しく働いて、いろんなことを教えてもらったんですけども、会社自体がまあ潰れてしまうっていう経験をここでして。
そうですか。
そうなんですよ。
それ入社して何年目の時ですか。
2年3年ぐらいかな。3
年目。そうなんです
ね。はい、
それは結構すぐですよね。
結構すぐです。だから本当に、まあ、僕が辞めたのは、会社が潰れるよりちょっと前なんですよ、
はい。
まあ、人事の方が多分気遣ってくれて、会社が潰れる前に退職みたいな形で、会社都合の退職みたいにすればすぐ失業保険も下りるし、お前はまだ若いからいろんなことできるから先に逃げろ的なみたいな感じ。
そういう説明もしてくださって、
はい、まあいろんなことがあったんですけど、そんな感じで最初の会社をだから辞める感じですかね。まあ、会社ってここで初めてちょっと、会社って潰れるんだってことを。
それはなんかこう世の中的に言うとかなり先を行ってました ね。 そ, ねその後いろんな会社潰れていきますけども、はい、当時はねなかなか会社って潰れるっていう感覚がない時代ですもんね、はい、
そうなんですよ。だから本当に取引先の大きい企業ばっかりだったんですね、はい、僕はその例えば金さんの学校とか、はい、日産自動車とか、
ね、
大きい会社ばっかりだったんで、そういうところでも潰れてしまうんだっていうのはすごいやっぱ、はい、ショックというかすごいびっくりしましたね。
時代のかなり先を行って経験された感じですね、うん、はい、それでどうされたんですか。
それで結局やっぱりやっぱりその自分として会社のなんかこうおんぶに抱っこじゃやっぱりダメだと。
それまた早い時代に気づいて
で、もう一回その営業っていうんですかね、大学生の時にある程度ちょっと得意だったなっていう気持ちがあったので、もう一回営業マンとしてきちっとこう食える力をつけようみたいなことで、はい、それで2社目ですね、コンサルティング会社に入りました、
はい、そこでそう思えることが大学時代頑張っておいてよかったです。
そうですね、
入社して3年で、はい、前やってたことってないですからね。
そうですよね。
だったら前やってたことをもう一回戻るかみたいなことができたって、はい、大学時代に頑張ったおかげですよね。いやでもすごいですね。だってそれ会社がじゃあそういう状態になられたのって、はい、今から何年前ぐらいですか。
何年だろう、
1990年ぐらいですか。90、
そうですね、いやでもそうです、90何年だろう、6年93年、バブル崩壊ってそのくらい、
92ぐらいから結構。
そうですよね、だからその先ちょっと先ぐらいです。
345とかそのぐらいですかね、はい、そうするともう今から20年以上前です、
ね、20年以上前です。
四半世紀ぐらい前に、
そうです、
今多くの人が普通になんか経験というかね、身をもってなんか実感値があるようなことが本当に身をもって経験されたってすごい早かったですよね、はい。まあ、そこで、じゃ元 あの得意なところに戻るかということで、
はい、
2社目でもコンサルティングに入られたのはどういう理由で入られたんですか？
当時その会社がすごく勢いがあった会社で、あのフランチャイズビジネスなんかをこう世に送り出していくみたいな会社だったんです、
はい。
で僕その時担当として入って入れてもらったのは車買取のガリバーっていう会社があって、そこがフランチャイズとしてこうバーッと伸びてる時だったんですね、
はい。
そこの担当として入れてもらうんですけど、あとはもうまあ、もうちょっと多分今その会社もなくなってしまってるので、
はい、
あのちょっと焼肉の牛角さんとか、
はい、
あとサンマルクカフェさんとか、はい、そういうフランチャイズビジネスを広げるのをこうその企業さんと一緒に広げるコンサルティングをする会社だったんですよ。
それはどういう経緯でそういうところに行くことになったんですか？
それこそあの営業職として、お金が稼げそうなことと、なんて言うんでしょう、ちょっと自分の身になりそうなことを踏まえて、多分その当時の就職雑誌ですよね。
就職雑誌、
はい、雑誌から多分応募しました。
あ、自分で就職雑誌探したの？
探しましたね。
じゃあハローワークとかではなく、
ハローワークではなく就職雑誌から多分その時は行きましたね。
懐かしいですね。就職雑誌ってそういえばあったような気がします。
ありました。今のほらアルバイトの案とか、はい、いろいろあるじゃないですか、
はい、
あれの就職版みたいなのも多分あったんですよ ね、
そうですね。じゃあそれを自分でご覧になられて応募して、
はい、
見事受かって、
受かってっていう感じでしたね、
はい。お仕事としては、まあ、また単なる営業とはね、また一段二段も上がってる感じですよね、は
い。そうなんですよ。結局フランチャイズビジネスのパッケージをそういう中小企業さんなんかに売るっていうことと、その同にそのフランチャイズをやります、じゃあその商売を、今度軌道に乗せるまでを一緒にコンサルティングするみたいな感じでやってたので、
はい、
結構そうですね。
それはすごい力がつきますよね。
そんなことを、はい、そういうのはまあ、ちょっとブラック企業に今考えれば近い感じでした、ね。
なんか引き寄せるものがあるんですかね、そういうものが。
ね、自ら向かって。
向かっていく。まあでもなんかそういう大変なのがお好きとかあるんですかね。高校時代もなんか応援団長だったと聞いたんですけれども。
はい、はい、そうですね。ちょっとそういうのが好きなんでしょうね。
ちょっと頑張るみたいな。汗水垂らして、はい、夏でも学ラン着てっていう。
そう。やってる感が好き。
やってる感が好き。頑張ってるぞという。で、そこででもまあ、力をつけられたでしょうからね。それだけ働いたらね。
そうですね。そこでやっぱり本当にいろんなものが身につけられたっていう部分は、すごく感謝してるんですよね。
面白かったですか？
面白かったですね。実際やっぱりこんなに儲かる商売があるんだとか、それこそこう加盟店のオーナーさんなんかが最初ねすっごいオンプロの車に乗ってるのが、
はい、
その商売始めて2年でもう会社に変わっていくわけですよ。ああいうのを見ると商売って面白いんだなっていうのはすごく思いましたね。
じゃリアルにその自分が関わった方の成功も実感して聞かれる、
はい、
それは楽しい感じですね。じゃあそんな順調満帆なところから、
はい、
でまたそこから変わってきますね。会社員を辞めて次に起業していかれるわけですけども、
はい、
そのあたりのところ、切っていきたいんですが、今日はここまでということで、また次回お越しいただいた時にお聞きしていきたいと思います、では赤木さん、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、牛鉱山発掘家っていう耳慣れない肩書きの、赤木光弘さんのインタビュー第1回目を、聞いていただきました。一体何やってる人なんだろうって興味が湧きますよね。牛鉱山発掘家っていうと、でその赤木さんの本当に最初の頃のキャリアのお話でしたけども、
まあ、大学時代から月に30万以上稼いでいたって、まあ、今から30年ぐらい前の話ですからね、すごいですよね。そこから、まあ、会社員になってもとにかく夜中まで働いて、まあ、当時はそういう働き方改革とか無縁の時代ですからね、とにかく長時間働く人も多かったですし、まあ、それ自体が良くないことというようなとらわれ方もあまりしてなかった時代ですけども、それでもとにかく働いたと。そして四半世紀前、遡ることを四半世紀前にはすでに会社が倒産するという現実を経験されてたというのはすごいですね。そして会社にまた就職するわけですが、そこでまた一生懸命働くと、ひたすらそう仕事をしながら力をつけていく20代の話を伺いました。その赤木さんがですね、この後どんな風に展開して今に至るのか、本当にここからですね、またいろんな話が聞けるのもがとても楽しみです。また次回楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。